月20日日曜日10時21分フラワーショップアサフス。アサフスは金沢市田上の山川環状線沿いにある青果店である。田上は野志子山のふもとにある国立大学を中心とした学生街で、近年開発が進んでいる地区である。赤松武史はここに生まれ育った。今は2代目社長としてこの店の切り盛りをしている。アサフスの創業者である武史の父は6年前突然の不慮の事故で他界。当時京都の大手メーカーに勤務していた赤松はそれをきっかけに妻の綾と一緒にこちらに戻ってきた。当時は花屋の仕事について無知に等しかったのだが、最近は同業の連中に板についてきたと何とか認められるようになってきた。赤松は今日の晩に執り行われる葬儀用の花の手配に追われていた。花屋にとって葬儀会社や結婚式場は上得意先である。そのためミスは許されない。赤松は電話で得意先と何度も確認をし、飾り付けをした花に誤りがないか入念にチェックした。継続的に大口の発注が出るこれらの会社を赤松は自分でコンスタントに開拓している。そのためアサフスはこの不況時においても仕事量は増えており、そんな中で赤松は忙殺されていた。アサフスは明日が支払い日である。それに備えて現金の用意をするため銀行に行っていた妻の綾が店に戻ってきた。傘を畳み、ダウンジャケットについた雨の雫を払ってブーツを脱いだ。
ただいま。お疲れ様。
綾の顔も見ずに赤松は手書きで伝票を記票しながら答えた。
今月の支払いの現金分用意したわよ。
お、ありがとう。銀行は混んでた？
先ほどから猛烈に伝票を書き、腕がだるくなった赤松はペンを置いて体を伸ばし少し休むことにした。カバンを金庫にしまった綾は水を入れた夜間に火をかけ、コーヒーを入れる準備を始めている。
クリスマスもすぐそこだってのに、あんまり人はいなかったわ。
不況だからな。みんな出費は抑えたいだろう。
そうね。
気のせいか綾の言葉に元気がないように感じられた。
たけし、テレビ見た？
綾は流しの方を向いたまま赤松に話しかける。
ん？いや見てないけど。
さっき車の中でテレビ見たんだけど、野志子山で殺人事件があったらしいの。
え？本当かよ。
あのね、桐本さんのところのゆかちゃん知ってるよね。
桐本家も赤松家と同様、田上の土着の家である。田上はその住人のほとんどがもともとは農業を生業とする普通の田舎町で、環状線が開通しそれに伴う区画整理がされたが、その地域のつながりは依然として強固である。赤松は同じ町内の桐本家の長女ゆかをアルバイトとして2年間雇ったことがあった。
ああ、あの桐本さんだろって、まさか
殺されたって。
流し台の前に立っている綾の肩は震えていた。
なんで？
綾は顔を覆って泣いていた。こんな時はすぐに彼女のそばに寄って何も言うことなく抱きしめてやればよいのだが、それ以上にショックが大きく そこまで気が回らなかった。赤松はとっさにテレビをつけた。メインキャスターと思われる男とパーソナリティの男が話をしている。
竹中さん、大変深刻な事態になってきましたね。
はい、現在のところ現役の警察幹部が容疑者として手配されているそうですが、仮にこの男が犯人であると立証されると、治安を司る警察組織の信用失墜となるのはやむを得ませんね。それにしても信じられないというのが率直な感想です。
警察幹部？確かにこれは絶対にあってはならない事件ですね。
とにかく容疑者の一刻も早い逮捕を望むところです。ではここで再度容疑者の情報をお伝えします。
容疑者の顔がインサートされた。赤松はその写真を見て絶句した。
え？
木にかけてあった夜間から勢いよく蒸気が噴き出していたが、相変わらず綾は流し台の前に立って肩を震わせ泣いていた。赤松はテレビに目を向けながらその火を消し、綾のそばに立ち彼女の肩を引き寄せ弱々しく言葉を発した。
綾。
自分を呼びかける声に我を取り戻したが、彼女は涙を手で拭い彼の顔を見た。赤松の視線はテレビに向いたままだった。そして彼はその方に向けてクイッと顎を上げた。彼女は促されてそちらの方に向いた。
こいつ知ってる。